こんにちは。あなたのための知のショートカット、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はまず、あなたに一つの問いから始めたいんです。近年、日本で発達障害と診断される子どもが増えているという話、耳にしたことはありますか？
文科省の調査なんかを見ても、この10年で倍増しているなんていうデータもあるくらいで、その原因は一体何なのか。今日はですね、その問いに対して非常に大胆で、そして多くの人がまさかと思うような、そんな仮説を提示している資料を一緒に深く掘り下げていきたいと思います。手元にあるのは安山大学というウェブサイトに掲載されているある3回の一連のレポートです。このお医者さんすごいんですよ。30年以上にわたって、15,000人以上の新生児を見てきた大ベテランで、その経験から今の周産期医療、つまりお産の現場で行われていることに待ったをかけているということなんです。今回の私たちのミッションはこれです。一般的に赤ちゃんのために良いととまあ誰もが信じている完全母乳とかカンガルーケア、これらがなぜ、そしてどのようにして新生児の脳にダメージを与えるリスクになり得るのか。この医師の主張を、まるでミステリーを解き明かすように、一つ一つの証拠を丁寧に追いながら、その核心に迫っていく、そんな時間にしたいと思います。では、早速始めましょうか。まず、このレポートが投げかける、その根本的な問題からですね、発達障害児が急増していると。ただ、この医師は原因は不明だと、そういうわけではないんですよね。
そこがこのレポートのまさに核心部分です。筆者である3回は、まず医学的な大前提として、話は非常にシンプルだと言ってるんですね。新生児期の低血糖症、つまり血液中の糖分が異常に低くなる状態とか、
はい、
あとは重症黄疸、それから脱水。こういった状態が赤ちゃんの脳にダメージを与えて、まあ、発達障害などの後遺症を残す可能性っていうことは、もう医学界の常識なんです。
なるほど。脳にダメージを与える原因自体はすでにはっきりしていると。その通りです。で、ここからが本当に衝撃的なんですが、この医師はですね、今から20年以上も前に、ある特定の周産期ケアがこれらの危険な状態を引き起こすだろうと。
20年も前ですか。
ええ。結果として発達障害の子供が増えると予測して、学会なんかでずっと警告を発し続けてきた。そうなんです。
はあ、20年も前から。だとしたら、今のこの状況っていうのは、彼にとってはもう起こるべくして起きた未来みたいなことになりますね。一体何が原因だと指摘してるんでしょうか。
その特定のケアの筆頭に挙げられているのが完全母乳の推進なんです。
出ましたね、完全母乳。でもちょっと待ってください。母乳が赤ちゃんにとって最高の栄養で、 WHO、 つまり世界保健機関も推奨している。これってもう疑いようのないいいことじゃないですか。どうしてそれがリスクに。
まさにその WHO が推奨しているという点のその背景というか文脈が重要なんだと資料は指摘してるんですね。 WHO が1989年にユニセフと共同で発表した有名な母乳育児を成功させるための10か条というのがあります。
はい、聞いたことあります。
実はこれ、もともとは衛生環境が非常に悪い発展途上国を念頭に作られたものだったというんですね。
発展途上国ですか。それはどういう。
当時先進国から援助物資として粉ミルクが送られても、現地のまあお母さんがそれを不衛生な川の水で溶いて赤ちゃんにあげてしまうと。
あ、
それで下痢とか感染症で亡くなる赤ちゃんが後を絶たなかったそうなんです。つまり母乳以外のものを与えないというルールの最大の目的は、汚染された水による感染症を防ぐっていう公衆衛生上のいわば事前の策だったんです。
なるほど。命を守るためのまあ緊急避難的なルールだったわけですね。それが上下水道が完備されてて、衛生的な水に困ることがない日本にそのままの形で持ち込まれたと。そこに問題があるというロジックですか。
その通りです。特に問題視されているのは、母乳以外水も糖水も人工乳も与えないっていう、その厳格な運用なんです。資料によれば、ほとんどのお母さんは出産直後の2日から3日間というのは生理的に母乳がほとんど出ない。
ええ、
これは当たり前のことなんです。それなのに母乳だけという方針が絶対視されることで、多くの新生児が実質的な飢餓状態、つまり栄養不足と脱水に陥っていると、市長は強く警鐘を鳴らしています。
でも僕が聞いたことがあるのは、赤ちゃんは3日分の水筒とお弁当を持って生まれてくるから大丈夫っていう話なんですけど、体に水分と栄養を蓄積してるからすぐにおっぱいが出なくても平気なんだと。 資料ではその点についてはどう書かれているんですか？これ一般的に信じられていることと真っ向から対立しますよね。
資料はですね、その説を科学的根拠のない神話だとかなり強い言葉で断じています。
神話ですか？
ええ、むしろこのお弁当説のせいで赤ちゃんの体重が出生時から 10% 以上も減っているのに、これは生理的な範囲内ですって見過ごされるケースが後を絶たないと。そしてこの急激な体重減少が先ほど少し触れた抗炎A、つまりナトリウムですね、抗炎A結晶性脱水という非常に危険な状態を引き起こすトリガーになるんです。
抗ナトリウム結晶性脱水、すいません、それもう少し分かりやすく言うとどういう状態なんですか？
はい、赤ちゃんが水分不足になると体の中の水分が減って血液が濃縮されますよね。
ええ、
そうすると血液中の塩分、つまりナトリウムの濃度が異常に高くなってしまう。これが抗 NA 結晶性脱水でして、特に新生児の未熟な脳にとっては痙攣を引き起こしたり、まあ深刻なダメージを与えたりすることがあるんですね。
血液がしょっぱくなりすぎて脳にダメージが、それは怖いですね。
ええ、実際にトルコで行われた研究報告も引用されていて、この脱水を起こした子どもたちを追跡調査したら半数以上に発達障害が認められたというかなり衝撃的なデータも示されています。筆者は日本の赤ちゃんがこの根拠のないお弁当説の犠牲になっている可能性があるとまで言ってるんです。
なるほど、栄養が足りなくなるリスクがあるわけですね。でもそれだけじゃない。資料によればこの栄養不足をさらに悪化させてしまうもう一つの良いこととされている習慣があると。
はい、それが母子の愛着形成に良いとされ多くの産院で推奨されているカンガルーケアです。
カンガルーケア、生まれたばかりの赤ちゃんをお母さんの胸の上で肌と肌を触る合わせる、あれですよね。すごく感動的な光景ですし、絆が深まるって言いますもんね。これも何か落とし穴があるんですか？
これもまたその起源が重要なんです。もともとは80年代の南米コロンビアで保育器が足りない低出生体重、つまり未熟児のために始まった緊急的なケアでした。
へえ。
母親の肌で温めることで保育器がなくても赤ちゃんの死亡率が下がって育児放棄も減ったと、まあ素晴らしい工夫ですよね。でもこれもまた発展途上国向けのケアだった。
なるほど。
それを日本では健康な正規産で生まれた赤ちゃんにルーティンとして適用しているのが問題だと指摘されています。
筆者が特に懸念しているのは赤ちゃんの体温の問題でしたよね。肌と肌を合わせるんだから暖かくなりそうなものですけど、話は逆だと。
そうなんです。日本の分娩室は空調が効いてて大人には快適でも、生まれたばかりの羊水で濡れた裸の赤ちゃんにとってはもう極寒の環境だと資料は言っています。
極寒。
ええ、そんな中で体を拭きもせず濡れたままの赤ちゃんをお母さんの胸に乗せても保温効果は全くなくて、むしろ気化熱で急激に体温を奪われて低体温症を引き起こすと主張しているんです。
山で遭難しかけた人に濡れた服のまま肌と肌で温めましょうなんて言いますかと、むしろ濡れた服を脱がせて乾いた毛布で包んで温かい飲み物を与えますよね。
まさにその通りです。冬山登山で防寒具とかチョコレートが必須なのは低体温症とそれに伴う低血糖症を防ぐためですよね。しかし現代の産科医療の現場にはその視点がすっぽり抜け落ちているんじゃないかと。体が冷えると大人でも食欲がなくなるように、赤ちゃんは生きるために必要なエネルギー源であるおっぱいを飲む力がなくなってしまうんです。
あ、
さらに深刻なのはこのカンガルーケア中の低体温が原因とみられる赤ちゃんの心肺停止事故とか、はい、その後の脳性麻痺といった重篤な症例も実際に報告されているという点です。
じゃあちょっと整理させてください。まずカンガルーケアで体が冷やされて赤ちゃんはぐったりして食欲がなくなる、そこにそもそもあまり出ていない哺乳しか与えられないという完全母乳のルールが重なる、これって意図せずして赤ちゃんを飢えさせて体温を奪っているということですか？2つが重なるとそんなに危険なことに。
その通りです。筆者はこれを低体温と飢餓の二重複と表現しています。この2つが合わさることで脳にダメージを与える低血糖症のリスクが相乗効果で著しく高まる最悪の組み合わせだと説明されています。
うわ、
特に新生児の低血糖は大人と違って震えみたいな分かりやすい症状が出にくい。ただ ぐったりしているとか、泣き声が小さいといったサインが見逃されやすいのも怖いところです。
しかも資料にはもう一つ見逃されているリスクが指摘されていましたよね。高インスリン血症児という。
これは生まれつき血糖値が下がりやすい体質の赤ちゃんのことで、簡単に言うと、膵臓から血糖値を下げるインスリンというホルモンが、過剰に出てしまう体質です。以前は妊娠糖尿病のお母さんから生まれやすいとされてたんですが、筆者らの調査では健康だと思われていた妊婦さんから生まれた赤ちゃんの実に6人に1人がこの体質に該当したそうです。
6人に1人、結構な割合ですね。
そうなんです。そして最大の問題は、この体質は生まれる前に診断できないこと。つまり、もともと低血糖のリスクが非常に高い赤ちゃんが、知らず知らずのうちにカンガルーケアと完全母乳という最も危険な環境に置かれてしまっている可能性がある。これが筆者の見立てなんです。
なるほど、問題の構造がはっきりと見えてきました。ではこの非常に深刻な状況に対して、この医師はどのような解決策を提案しているんでしょうか。ただ批判するだけではないんですよね。
はい、鍵となる言葉は先制医療です。つまり、問題が起きてから対処する対症療法ではなくて、そもそも問題が起きないように先手を打って防ぐという考え方ですね。具体的には国に対して7項目の具体的な提案をしています。いくつか要点をまとめると、まずカンガルーケアの代わりに、出生直後から赤ちゃんを積極的に温めるケアを標準にすること。
まずは冷やさないということですね。シンプルで、でも一番大事なことかもしれない。
次に、生後3日間の飢餓を防ぐために、完全母乳という言葉自体をやめて、母乳育児を基本とした柔軟な栄養管理という考え方に切り替えるべきだと。
ほう。
つまり、お母さんの母乳の出方とか赤ちゃんの状態を見ながら、必要であればためらわずに糖水や人工乳を与えましょうということです。
母乳育児を否定しているわけじゃなくて、安全を最優先しましょうというスタンスなんですね。
ええ。そしてもう一つ興味深かったのが、赤ちゃんの体重に関する提案でした。そうですね、今の日本の産科では、赤ちゃんの体重が何パーセント減ったら危険なのかという科学的な基準が曖昧なんだそうです。そこで、日本の新生児の実態に合った正確な体重発育曲線を作成して、それに基づいて体重減少率が 7% を超えたら要注意、 10% を超えたら医療介入といった明確なルールを作るべきだと。
なるほど。
そして最も踏み込んでいるのが、厚労省は WHO の赤ちゃんに優しい病院の講演を中止すべきだという提言です。これは現在の国の推奨方針そのものに真っ向から異を唱える非常に強いメッセージだと思います。
さて、ここまで安山大学のレポートをもとに、現代の周産期ケアに潜む見過ごされたリスクについて深掘りしてきました。当たり前に良いこととされてきた観光に全く違う光を当てる視点でしたね。正直少しショックを受けています。
ここで一貫して浮かび上がってくるのは、文脈を無視することの危険性だと思うんです。ある特定の環境、例えば保育器も衛生的な水も不足している発展途上国で、赤ちゃんの命を救うために編み出された素晴らしい知恵が、全く異なる環境、つまり設備も衛生も整った日本にそのまま持ち込まれた時、予期せぬリスクを生む可能性がある。資料はその文脈の転換に対する検証が果たして十分だったのかと、私たちに鋭く問いかけているわけです。
その話、医療に限らないですよね。ビジネスの世界でも、海外で大成功したモデルをそのまま日本に持ってきても、文化とか習慣の違いで全くうまくいかないなんて話はよく聞きますし。
まさに。そこで、あなたに最後に考えてみてほしい問いがあります。今回、周産期ケアという非常に専門的な分野の話をしました。もしかしたら、あなた自身の経験とは直接関係のない話だったかもしれません。でも、この良かれと思ってやったことが、文脈が違うと裏目に出るという構造は、私たちの身の回りのもっと身近な常識にも当てはまるのではないでしょうか。あなたが健康や自分の生活のために良かれと思って実践しているその習慣は、本当に今のあなたの状況や環境にぴったり合っていると言えるでしょうか。その常識が生まれた起源や推奨されるようになった背景、つまり文脈を一度立ち止まって調べてみると、もしかしたら今日のような思わぬ発見があるかもしれません。